それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。マルコの福音書15章の33節から47節です。マルコの福音書15章の33節から47節です。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると、一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけて、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当の神の子であった。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。さてすでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラマリアとヨセフの母マリアはイエスがどこに納まれたかよく見ていた。それでは本日はこの箇所から光を与えたまえのメッセージで、鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。今日の聖書の箇所はそのように始まっています。12時というのはお昼の12時です。太陽が一番高く昇る時、つまり一日の中で最も明るい時間、最も光に包まれている時間、その時にこの世界は闇に包まれたのだと聖書は語っています。主イエスが十字架につけられている時、それこそまさに今ここで神の光が注がれたら誰もが奇跡を信じるのに、そう思うようなところで神はこの世界の人々の希望に応えるのではなくて、闇が支配する、闇に支配されてしまった、そしてその闇が3時まで続いたと記しています。光が欲しい、救いが欲しい、神の助けが今あれば 神を信じるのに、そのように人は思うことになります。しかしいつもそうですけれども、神の救いの光とは私たちの望んでいるように簡単に与えられたりはしないのです。そこにあるのは神の沈黙と絶望。私たちが神を必要としているときに、時折私たちはそのように考えてしまう。なぜ神は私の祈りに耳を傾けてくださらないのか、神は死んでしまったのではないのか、そういうふうに考えたら、考えることができればどれほど楽だろうかと考える人は少なくないと思います。実際に教会に足を運びながら、この神の沈黙に耐えられずに離れていってしまう人も少なくはないのです。そして驚くことに、このような神の沈黙を経験し闇を味わっているその人物はこう語ったというんです。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。34節にそう記されています。この礼拝に先立って祈祷会でこの箇所を学びました。何人かの方がこの主イエスの叫びの言葉が理解できないと言われました。もっと他の言葉があるのではないかと言うんです。あるいは神に見捨てられたと言ってもすぐにその後よみがえるわけだから、その後のことが分かっているわけで、ちょっと大げさすぎやしないか、そういうふうに考えることも確かにできるかもしれません。そういう問いかけは大切です。そういう問いかけを持つことを通して、この言葉の持っている意味がより明らかになるわけです。そういう話を祈祷会でしながら、私自身改めてこの主イエスの言葉の持っている意味が私にもちゃんと分かっているんだろうかと考えさせられます。主イエスにとって神から引き離されて闇に支配されるということがどれほど恐ろしいことなのか、私たちはあまり理解できていない、そういうことを改めて考えさせられるわけです。生まれて間もない子犬の可愛さに母親から引き離すような、そういう感覚がここにはあると言ってもいいかもしれません。あるいは生まれたばっかりの赤ちゃんが検査のために母親から引き離されて医者の手に託されるような、そういう感覚と言ったらいいでしょうか。決して離れ離れになるなんていうことが考えられないような深い結びつきがあるのに、それを引き離してしまう、そういうふうに例えることができるだろうかと想像するわけです、まあ、けれどもそれでもまだこの闇についての恐ろしさの説明にはなっていません。主イエスにとって神から引き離されて罪ある者として裁かれて、この闇の中に飲み込まれていく怖さというのは筆舌に尽くしがたい恐れであったと言わなければならないと思います。それがこのエロイエロイレマサバクタニという言葉の持っている意味です。それは言い換えるなら、光を与えたまえという叫びであったと言ってもいいかもしれません。 実際のところ私たちは完全に見捨てられる恐怖ということを味わうことがないので、この主イエスの言葉を正しく理解することができない。辛い経験をすることはあります。孤独を味わうことはあります。壮絶な別れを経験することはあるかもしれません。けれども神すら私たちを見捨てるという経験をすることは私たちにはないのです。けれども主イエスはここでそれを味わっておられる。かつてある牧師が暗黒への飛び込みという言葉で表現をいたしました。私たちは暗黒であったとしても、そこに神の支える手があると信じて飛び込むことができます。それを信仰と呼んだりもします。けれども主イエスには神の御手がないのです。そこにあるのは完全なる裁きと完全なる闇です。多くの人にとって死というのはそういう恐れのもの、恐れのあるものであるかもしれません。神を見失っているということはまさにその先どうなるかわからないという恐れの中に生きている、そう言っても良いかもしれません。主イエスにとってこの闇はひどく悲しく恐ろしいものでした。ゲツセマネの祈りにおいて、この杯を私から取り除いてくださいと主イエスは祈られた。この神から罪人とされて裁かれて闇の支配に身を委ねるということ、この杯は私には担えないので取り去ってほしいと切に祈った。その祈ったことがまさに今この瞬間自分の身に及ぼうとしているのです。主イエスと闇、死、裁き、それらの言葉ほど遠く離れているものはかつてありませんでした。しかし今この時、主イエスには闇が取り付き、死がつきまとい、神の裁きが差し迫っているのです。かつてパスカルというフランスの思想家がこう言いました。イエスは世の終わりまで苦悶されるであろう。主イエスは最後の最後まで苦しみを味わわれるのだと言いました。この世界が滅ぼされる時まで主イエスはこの苦しみを身にまとわれる。それはつまり私たちのための苦しみなのだということを言い表そうとしているわけです。主イエスは光の中に生きておられ、光そのものであられるお方です。そのお方が闇の中に捨てられる、神の支配の及ばないところに捨てられる、そこには絶望しかありません。神はそのように主イエスに対して徹底的に沈黙を貫き、無視し続け、この裁きを完成させようとしておられるのです。パスカルはさらにこう言います。お前は涙を流さずに私に人間としての私の血をいつまでも流させようと望むのか。このことを知ってもなお主イエスを苦しみ続けることを望むのか。パスカルの痛烈な私たちへの問いかけです。自分が死んでいくその時まで主イエスを苦しみ続けるのか、涙を流さないでいられるのか、そう問うのです。 十字架の主イエスの叫びは、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかという叫びは、本当は主イエスの叫びではありませんでした。そうではなくて、それは私たちの叫びです。私たちが死に飲み込まれていくときに、神よどうして私をお見捨てになるのですかと叫ばなければならないのです。叫びながら、死に恐怖しながら死んでいかなければならないのは私たちです。けれども、主イエスはここでこの私たちの叫びを自らの叫びとして叫んでくださっている。私が受けるべき神の裁きを、死の恐怖を、主イエスがここで引き受けてくださっておられる。ここで大切なのは想像力です。この主イエスの愛の技を自分のこととして受け止める想像力が必要です。この主イエスの愛を受け止めるためには、この主イエスの十字架の出来事が自分の出来事であると理解する心が必要です。ドイツにおりました時に、時々リンブルクという町を訪ねました。このリンブルクという町は、それほど大きな町ではないんですけれども、町の真ん中にドームと呼ばれる、その地域で一番大きな教会堂があります。私たちが住んでいたゼーゲンという町から、マレーネ先生が住んでいたライン川沿いの町のちょうど真ん中ぐらいにあるところです。時々マレーネ先生のところに遊びに行って、帰りにこのリンブルクを通るので、ちょっとリンブルクを観光していこうかと言いながら、時々その町を訪ねました。このドームと言われる大きな教会は、外側はロマネスク様式といいますけれども、割とシンプルなですね、建物なんですが、オレンジ色を主体としたとても美しい教会堂です。その町を観光するために、いろんな町を観光するたびにいろんな教会を訪ねて、私の一つの楽しみは、そこにはどういう十字架があるのかなと思いながら、十字架を見るのが私の一つの旅行の楽しみでした。このリンブルクの教会の十字架はとても印象的です。私の記憶が間違っていなければですが、その教会の十字架は礼拝堂の前のところに、上から宙吊りにぶら下がっている十字架がかかっています。もう千年も前のものです。主イエスの体が白色で塗られていて、もともとピンクだったんだと思いますけども、色が剥げて白色の十字架です。そしてその十字架に貼り付けになっている主イエスがかかっているんですけれども、その頭に髪の毛がついているんです。で、私はこの髪の毛を確認しようと思って、昨日ですね、インターネットでこのリンブルグの十字架を一生懸命探したんですが、ほとんどの人がこれの写真を撮っていないんです。理由がよくわかります。気持ちが悪いんです。写真で撮って収めたいという気持ちにならない。だから写真があんまりない。透明の写真はあるんですけど、写真で撮って収めたいと思わないような十字架と言ったらいいでしょうか。そういう、こう言い方するとあれかもしれませんが、気持ちが悪い感じのする十字架がそこに貼り付けになっている。この十字架を見上げながら、いろんなことを想像するんです。なぜこの十字架の作者はこんなことをやったんだろうと最初に考えます。この教会の人たちは教会に来て礼拝に座ると、いつもこの十字架を見なければならない。教会に来るの嫌にならないかなとかですね、いろんなことを考えます。そのうちに別の考え方が頭に浮かんできます。この作者はきっとわざとこうしたんだなと 思うんです。主イエスの十字架というのはじっと見ていたいと思うような美術品なんだろうか。もともとそういうものではなかったはずです。そう思いながらその十字架を見上げていくとこんなことを考え始めます。もしここに本当のイエス・キリストが十字架にかけられて、まあ、そういうリアルなものがあったら自分はどう考えるんだろうか。気持ちが悪いと思うんだろうか。すっと出てくる感想は痛そうだなという感想です。けれどもそういうふうに考えている自分が主イエスの十字架をただ観察しているだけに過ぎないということに気がつくわけです。もし目の前に主イエスが十字架に貼り付けになっていて痛そうだなという感想しか持たないのだとしたら、それはあまりにも冷たい反応だと思う。この聖書の中にも主イエスの叫びを耳にした人たちがエリアが戻しに来る見てみようと言っています。これも同じです。自分の代わりに主イエスが叫んでおられるなんていうことが分かんない。だからちょっとこの後どうなるか見てみようよというようなそんな思いしか持てないで、この十字架は私のための十字架、この叫びは私の叫び、ああこの十字架は私のために主イエスが貼り付けになっておられるのだということが分かった瞬間、一瞬でその十字架の景色が変わってくるんです。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。この光景を目の当たりにしたら涙を流さずにはいられないはずです。十字架の主イエスを見上げながら自分の胸を打ち叩きながら涙を流す以外に私たちにできることはないのです。そして主イエスが息を引き取られた時、神の御業が完成します。主イエスが罪人として死なれたことを通して私たちの罪の代価が支払われたのです。そしてそのことの印として神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと38節に書かれています。それまで神の御前で罪の許しを得るためには大祭司だけがその至聖所の中に入ることが許されていました。その幕が取り除けられて、この時から神と直接関係を持つことができるようにされた。そのことがここで明らかにされています。この後のマルコの書き方は見事です。弟子でもない律法学者たちでもないローマの百人隊長がこの主イエスの姿を見て、この方は本当に神の子であったと言ったと記録しているんです。異邦人の兵士です。聖書を読んできたわけでもない、主イエスに従ってきたわけでもないこの男が主イエスの死に様を見て、この方は本当に神の子であったと告白するんです。グリューネバルトという画家がかつて4枚のキリストの十字架の絵を描きました。有名なのはこのフランスのコールマールというところにあるこのキリストのこの十字架にかけられているところの姿ですけれども、スイスのバーゼルというところにこのグリューネバルトが描いたキリストの卓形図という絵があります。このグリューネバルトが描くキリストはいつもこう首がうなだれていて 体はペストに侵されている、そういう醜いキリストを描きます。この絵を見るとキリストの目にうっすらと涙が描かれています。主イエスの絶望の様がその涙によって描き出されています。そしてこの横に百人隊長が描かれていて、百人隊長が右手をこう上げながら、おそらくその時にこの方は本当に神の子であったと言っている場面を描いているわけです。そしてその百人隊長の目にも涙が描き出されています。主イエスの十字架を見るならば、涙を流しながら信仰の告白に導かれるのだということをこの画家はよく知っていたと思います。マルコはこのように描きながら、真っ黒になってしまってもはや負け寸前のオセロの局面が盤面が、百人隊長の新告白という一枚白色が置かれることで、そこから端を発して一気に形勢が逆転して真っ白に切り替わっていくかのように描いていきます。そのすぐ後に三人の女の弟子たちがいたことを記します。サンヘドリンの議員であるアリマタイのヨセフも心を動かされて主イエスの埋葬を願い出たということが描かれています。この主イエスの死という絶望がこの出来事を通してまるでどん底まで突き落とされたその悲しみがここから V 字回復をしていくかのように、主イエスの死を起点にして世界が新しく動き出していく様を描いているんです。それはまさに真っ暗な闇の世界の中で、そこに主イエスが落とされたことを通してその闇の中から光が照らし出されていくような、そんな描き方をマルコは描いているのです。主イエスにとってそれは死でした。滅びでした。神からの裁きでした。しかしその主イエスの死が私たちにとっては命であり光であり希望の出来事であったのです。私たちは闇の世界の中を生きています。神の裁きの世界の中に私たちは身を置いています。しかしそこに主イエスがおられる。主イエスがそこで自らを犠牲にしてくださることを通して、私たちのその代価が支払われていることを通して、この闇の世界の中で光を受け取ることができるようになるのです。お祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたが十字架にかかってくださいました。私たちを救うために、私たちが絶望の叫びをすることがないように、私たちが恐怖しながら死を迎えることがないように、あなたは私たちの一切の罪の代価を支払ってくださいました。あなたの悲しみを、あなたの苦しみを、この闇を私たちは今見ています。あなたの技を心から感謝いたします。あなたの愛を心から感謝します。 こうしてあなたが私たちに光をもたらしてくださったことを心から感謝し、主イエスキリストによって祈ります。アーメン。